こんにちは。デジログ実践家こと秀島誠一です。10年前に出しましたが、その時以来の電子書籍になります。ちなみにその時のタイトルは、地域の2割が生き返るデジログな出会い道と歩き方という題で、当時コミネット構想と名付けて体系化した販売流通システムを理論化した販売マーケティングについての本でした。この度電子個性通貨っていいね、副題として共助社会は個性が開く日本初の SNS の未来と、こういう本なんですが、なぜこういうことを考えたのか、何をしたいのかという根幹となる疑問にお答えします。文字だけでは伝わりにくいと思い、肉声でもお伝えしたいと思います。私は父親の顔は仏壇の家しか知りません。父が42歳、私が2歳になったばかりの時に胃がんでバケツいっぱいに血を吐いて亡くなったんです。それから母は女手一つで2人の子供を育てるために朝から晩まで身を粉にして働き、貧しいながらも2人の子供を育ててくれました。同時に近所の方の助け合いや声かけがあり、町ぐるみ安心できる友達あるいは家族のような付き合いもありました。その時に芽生えたのは、喜びも辛いことも一緒に語り合う仲間が周りにいて仲良く過ごせることが人間にとって一番の幸せだと、これが私の中の出発点、原点になりました。それから高校出て上京し、就職も2年でリタイアし、1年間フリーターを経て地元に戻って大学進学、バンド活動を続けながら、そしてまた就職と、まあ波乱万丈の楽しい青春時代でした。2度目の就職先の会社が6年立った時、ちょうど年も30を超えて少し世の中が見えてきて、自分で何かできそうという野心というか冒険心といいますか、チャレンジ心といいますか、そういうものが生まれてきて、せっかくコネで入った企業、まあ、この会社は後で上場したんですけども、そこを辞めて人と情報をテーマに何かやりたいということで独立しました。その時の名刺の屋号は人間情報企画研究所でした。テーマは異業種交流、人が持つ知恵やネットワークをビジネスに生かす支援サービスです。たまたまその時に知り合った社長が同じビジネスをしていまして、私はそこのお手伝いをしました。その後、次世代の情報インフラと流通システムをドッキングした全国流通網実践プロジェクトという、一食中全ての売りたい情報を買いたい人に無理なく知らせて流通を進める新しい業態の構想の話がありまして、面白そうだなとプロジェクトに参加しました。まあ、この頃は新しいこととか誰もやってないことについてチャレンジするのにすごくまあ楽しみがありました。これも異業種交流がベースにありました。つまり人間一人では何もできない、お互いの強みを連携して新しい価値を生み出そうという発想です。構想は良かったんですが、インターネットもない情報インフラなき構想で、まあ、とにかく早すぎたんですね。結果としてその構想は頓挫してしまいました。ただそこでの経験から、人と異業種交流、モノサービスを含めた流通ネットワーク、まあ、それについて深く考えるようになりました。出た結論は、広くエリアを最初から捉えるんじゃなくて、狭いエリアで事例を完成させる、そして、まあ、つまり細く深い穴を掘り下げて、その事例を各地に横に広げるということですね。その時に出会った愛媛の生活物資の宅配サービスの社長とですね、情報と物販を絡めた総合サービスについて議論を交わし、コミネット構想という設計図が完成しました。社長は愛媛でさらに推進を図ったんですが、ある時力を尽きて事業を畳んでしまったのは残念でした。後で聞いたら、構想と市場規模がマッチしてなかったということでした。私は私で福岡でできることからやろうと、インターネットがやっと浸透してきた2000年4月にですね、ふれあい情報流通推進協議会という任意団体を立ち上げました。そこでは地域エリアに絞って地域コミュニティをベースに情報流通を構築できないかという実践研究活動です。まあ、別の言葉で言うと、ビジネス2ビジネス2コンシューマー2コンシューマー B2B2C2C ということです。いろいろやって感じたのは、流通に必要なその質と量、 まあ、決済も含めて満足できる内容にすることはですね、個人や一企業の領域をはるかに超えていて、ある意味この社会システム作りともいえる企画は大きな壁を感じたんですね。先ほどのプロジェクトを皮切りにいくつかの切り口でプロジェクトを実践しましたが、まあ、なかなか思うように前に進みませんでした。流通、物流の衣食住にわたる全面的個別対応の仕組み、まあ、構想、これを形にすることの難しさというものを知りました。それから4、5年ほど経過して、まあ、これは書籍の中に書いてるんですが、ポイントで物を理解する、まあ、コミュニティというか市場というか、まあ、そういうものを体験する機会がありました。まあ、その時は携帯端末がネットにつながっていまして、まあ、いつでもどこでも指揮た社会という、そういう理想の通信網が見えてきていましたから、今までの失敗の大きな原因の一つである情報インフラに関しての壁はもうなくなっていてですね、独立当時に描いていた高度に発達した情報インフラの夢というのがほとんどもう現実のものになってたんですね。で、そのポイント交換市場というのは、ポイントの移動をデジタル管理することで物とかサービスとかの流通ができてました。まあ、リアルな市場とデジタルポイントがあって、その場で目の前のものが手に入る、何か不思議な感覚で、まあ、面白さを感じました。これをきっかけに本来の目指す地域コミュニティを進めるためのモバイルによるポイント交流について、まあ、考えるようになったんですね。今から 6,7 年ほど前です。人と人とのコミュニティとやり取り、その対価としてのポイント管理に特化したら無理がないし、エリアに特化してもいいし、エリアを広く捉えることもできる、まあ、簡単便利になったインフラを使って個人の中に潜む知恵とかノウハウ、思いやりとか汗の交換がポイント口座があれば比較的簡単にできるなと思いました。また時間予託とい まあ、助け合いといいますか、地域通貨が海外で広がっていまして、まあ、これは社会的に偉い人も、まあ、そうではない人も時間というものは同じだということで、時間を単位に汗を出し合おう、助け合おうというもので、まあ、個人の中に人が喜ぶものを持っているということをですね、知ることができました。となると少年期に根付いていた人と人とのつながり、助け合いなどを通じて仲間ができる、そしてプラス今の問題、日本経済が右肩下がりで個人も国も疲弊する中、個人が力をつけて自立につなげる、もちろん事業者も企業もうまくドッキングすることで繁栄できると、ここでコミュニティと情報のポイント流通システムというものがつながったんですね。そうこうするうちに、今から4年ほど前の暮れに、昔のパートナーから電子個性の特許が10年かかって降りたという朗報がありました。電子個性の申請時は私も、まあ、推進の、まあ、一メンバー、片隅のメンバーだったんですが、まあ、その時は特にこれという動きもなく、まあ、記憶は薄れてました。まあ、今回改めてその特許の中身を再確認しながら、私の中の交流ポイントのアイデアというものを考えた時に、これは電子個性プラス通貨、電子個性通貨という呼び名はですね、ぴったりだと確信したんです。そしてツイッター、そしてフェイスブック、まあ、そういうソーシャルメディアが浸透してまして、人はつながりを求めてるんだなというものを実感しました。同時にアメリカ発のソーシャルメディアの限界、不満もあって、先ほどのポイント通貨にプラス日本人に合ったソーシャルメディアをドッキングしたらより面白くなるんじゃないかというふうに思い始めたんです。それから具体的な構築に向けて一つ一つ積み上げて今回の出版に至りました。まだまだ話し足りない部分が一つあるんですが、それはこの本を読んでいただいた後にした方がより伝わると思いますので、ここまでとします。ぜひ最後までじっくりと読んでいただければ嬉しいです。それではこの辺で失礼します。